このところから人の子のような方が言われたから、人の子のような方が言われたからという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは見よ彼が雲に乗って来られるという題で、御言葉に聞きました。この書の著者ヨハネはその直接の受け取り人である7つの教会の人々に恵みと平安を祈ったわけですが、それは実に今いまし、昔いまし、後に来られる方としての父なる神様から、またその御座の前におられる7つの御霊から、さらに忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストからの恵みと平安でありました。そしてこの書がキリスト、イエス・キリストの黙示、つまりキリストに関して、キリストについてそれが明らかにされる、ベールが取りの除かれるっていう、であるかと言わんばかりにヨハネはこう言ったわけです。キリストに、このキリストに栄光と力とが常しえにあるように。私たち信仰者は皆キリストの栄光とその力を知るものです。すべてはわからないですよ。でもと同時に、でも私たちは知っていると言えるもの。つまりそれがイエス様のこの十字架の死と復活を通して最も表されたことを知っているゆえに、ヨハネと共にこのキリストに栄光と力とが常しえにありますようにと願うものです。なぜならばイエス様は、このイエス様を私たち罪人を愛して、あなたを愛して、その血によってあなたを罪から解き放ち、またあなたをご自分の王国とし、父なる神様のために祭司としてくださったお方だからですね。そのように神様に近づけてくださった、ご自分に近づけてくださった、恵みを持って近づけてくださったお方だからです。そしてこの救いはイエス様が再びこの世に戻って来られる時に成就、完成します。私はアルファでありオメガである、最初であり最後であると言われる、主なる神様がこの予言の言葉を必ず成就されるからです。ですからその日が嘆きの日、つまり裁きと滅びの日とならないために、主は、これを書き記せ、このヨハネに書かせました。そして、アジアにある7つの教会に送らせた。今日もその続きでありますが、ここには、ヨハネの自己紹介ですね、彼自身のことと彼がこの書を記すに至った経緯、つまり彼が見たこと、見たことについて、記されています。もう一度9節を読みします。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた。すでに以前見たように、当時の信仰者たちは、クリスチャンたちはローマ帝国からの迫害を受けていました。まあ、迫害を受けていない時代っていうのがある、そっちの方が、ないぐらいなわけです。いつもそのクリスチャンたちは迫害を受けてきてるわけですが、この時もローマ帝国からの、特にドミティアヌス帝でしたけれども、そのところで迫害を受けていた。でもその中で彼らは、御国を待ち望むことで、その苦難を耐え忍んで、いたわけですね。イエスにある苦難。で、御国、そして忍耐とに預かっていたわけです。その迫害の結果としてヨハネもパトモス島にいました。つまり神の言葉とイエス様の証とのゆえに、そこに、まあ、島流しにされていたわけです。エペソでの牧会の後と言われます。パウロがね、エペソでその最初をスタートしていますけれども、でも、ヨハネを後にそのところで、牧会したと言われています。ですから、この手紙の最初にあたり、私ヨハネは、 私ヨハネは あなた方の兄弟だって、だ多くの人はヨハネのことを知っていたと思うわけですけれども、そのことをリマインドするかのように、私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものだと、このところで、自分自身のことを紹介しているわけですね、この手紙の著者として。でちなみにこの時ヨハネはすでに高齢であったと思われます。ですから彼自身については分かりませんが、このパトモス島に送られた囚人たちというのは基本的にこの鉱山で働かされていたようですね。まあ、日本でもその島流しにされたそういう同じような境遇に置かれていたと言われますけれども、またキリスト教のこの当時です、初代、早期ですね、最初の頃のそのキリスト教歴史家のエウセビオス、エウセビオスっていう人によると、ローマのドミティアヌス帝のこの死後ですね、彼が死んだ後、次のネルファ帝、ネルファ帝が紀元の96年から98年頃ですね、8年まで彼が治めたと言われていますが、その彼によってヨハネはこう釈放というか、エペソへ帰還が許されたと伝えられています。そしてエペソで亡くなったと言われていますけれども、まあ、このことは私のようにヨハネがパトモス島で、死を迎えたと思っていた、殉教の死を遂げたって、ね、どっかでこうなぜか思っていた人にはまあ少し驚きかもしれませんが、そのようにして、この後解放されてエペソで亡くなったと言われていますが、まあ、これは参考程度にしておいて、いただけたら結構です。でなぜヨハネはこのイエス・キリストの黙示を書いたのか、書くに至ったのか。それはイエス様がヨハネに現れてそう命じられたからですね。そのことが11節と19節に書かれています。11節、その声はこう言った、あなたの見ることを巻物に記して、当時巻物ですね、巻物に記して7つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテアラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさい、巻物に記して送りなさいと。また19節では、そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ、ここでも書き記せがありますね、そのように主が命じられた、前に地図が出ます、が、7つの教会、またパトモスは丸で囲んでないですが、パトモス島もありますね、その7つの教会を確認しておいてください。ヨハネがこの黙示録を記して、それをこの7つの教会に送ったのは彼自身から出たことではない。今ちょっと時間があるからとかね、もう書きたいことがいっぱいあるから書こうって言ったんではなくって、それは主によって命じられたからですね。主によって命じられたから。でその時の状況はどうであったのか、前後しますが、10節のところ、私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。この主の人は一般的にはイエス様が復活された週の初めの日、つまり日曜のことだと考えられますが、でもここでは主の栄光、ね、ここでは、まあ、必ずしもそれではない、まあわからないんですけど、そうではないとも書いてないので、ただおそらくこの主の栄光を見たわけですよね。今見たことっていうその、あるわけですけど、主の栄光を見たその特別な日としてヨハネはそのように言ったのではないかと思われます。この主の日、旧約聖書では主の日って言ったら裁きの日、まあ新約でもそうですけど、そういったニュアンスがありますが、そうではないかと思います。彼はその日に御霊に感じて、自分の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いたわけですが、この御霊に感じるとは、御霊に、まあ、要するに御霊に満たされることで、主の啓示、この黙示は啓示ですね、リビューされる、明らかにされる、その主の啓示を受けやすい状態を意味していたのでしょう。で皆さん、もしこのことがあなたに起こったとしたら、どうですか。つまり、自分の後ろでラッパの音のような大きな音、声、これは声ですね、声を聞いて、 その声があなたの見ることを巻物に記して7つの教会に送りなさいと言ったらどうしますか？皆さんなら、はい、わかりましたってそのまま聞いたまま、はいって言ってなりますか？当然、恐れ驚きがあったと思うんですが、びっくりしますよね、突然そうやって。なんだけれども、誰もが、驚きと恐れを覚えながらでも、後ろも振り向きますよね。後ろからですからね、前からじゃなくて後ろからですから、当然振り向くんではないかと思うんです。12節から16節のところ、そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。まあそう当然ですよね。振り向いた。で振り向くと7つの金の燭台が見えた。でそれらの真ん中には足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のようにまた雪のように白く。その目は燃える炎のようであった。その足は炉で、精錬された、されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、その顔は強く、照り輝く太陽のようであった。まあ、できる皆さんの想像力をもう全開に働かせてそれをイメージしてみてくださいね。で、ヨハネが自分に語りかけるこの声を見ようとして振り向くと、そこにはまず7つの金の燭台ですね、ランプスタンドですね、そのライトのそのランプスタンドが見えました。で、これはこういうあれですね、こういう7つの枝からなるメノラー、燭台、メノラーのことではなくって、それぞれの燭台が7本あったということです。そしてその真ん中には足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。これは誰のことですか？人の子のような方。先週も見ましたが、これはイエス様のことですね。イエス様もご自分がよく人の子はってご自分のことを指して言われましたが、で先週もダニエル書で人の子のような方が雲に乗って来られるってダニエル書でも見たわけですが、これはイエス様、メシアのことですね、救い主。でこの時主は足まで垂れた衣を着て服を着て、胸には金色の帯を締めておられたわけですが、でこれを、ですね、まあ祭司の姿、祭司と理解する人もいますし、いやいや、それは、まあ祭司を間違っているというとは言わないんだけれども、いやいや、それは裁判官だ、裁き主としての姿だという人もいます。ただ、まあ、イエス様は大祭司ですよね。私たち大祭司、メルキゼゼクのくらいに等しいお方、まあ、それ以上なわけですが、大祭司であられ、また同時に終わりの日の裁きを行う方でもあるので、まあ、それはどちらも正解なわけです。間違って、どちらも間違いではないわけですね。で、さて、まあ、そういうふうに私はこうだって言い切ることがします。そのことを紹介して、次に行きますけれども、さて、その主の頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白くとありますね。これは主の清さ、白さ、ね、聖ですよね、ホーリー、清さであり、また永遠性を表していると考えられます。またこれ本当にエゼキエルとか旧約聖書にも同じような表現が出てくるんですね。でその場合に父なる神様とこうイメージがこう重なってたりするわけですけれども、この、髪の毛が白い羊毛のようであり雪のように白くっていうのは主の清さとその永遠性を表しています。そしてその目は燃える炎のようであった。これは充血ではないですね。充血ではない。でも皆さんどうですか？炎のよう、燃える炎のようであった。これは主が、このお方が 誤りのない洞察力。私たちは本当に、ね、何かやましいことがあると人の目を見て話せないわけですが、人の目っていうのはその本当に、清いというか、悟ってるというか、その人にこう見つめられると、ね、何でしょうね、ね、何か自分が見透かされて、もう全てが見られているように、そんな感じでしょうかね。イエス様が本当に誤りのない洞察力、その目、を持って罪に対する裁きを行われることを表していると言われます。イエス様はこのように燃える炎のような目を持って私たちを見ておられる。私たちその教会を知っておられるということですね。またその足は炉で、精錬されて、光り輝く真鍮のようであった。この真鍮とは、私は以前使ったことの、もちろん聖書からは読んでるので、それは知ってますけど、自分の言葉としては使うことはほぼないですよね。全くないです。が、英語ではブロンズとあります。ESV の英語ではブロンズとあり、つまりこれは銅の合金を指して、言います。で、それが、はっきり、どういう銅であったの、合金であったのか、青銅の方が強いのか、その黄銅と言われる、その亜鉛との合金と言われますが、その実際のところはよくわからないわけです。銅の合金であっただろうって。でも旧約聖書を見ると、例えば出エジプト記の38章なんかを見ると、全焼の生贄を捧げる祭壇などにこの青銅ですね。この場合には青銅って出てきます。青銅が使われているところから、これも裁きと関係があると思われますね。もちろん全焼の生贄は私たちの献身を表すわけですが、その前にこの生贄自体がこの罪と関係があるわけですよね。生贄を血を流すっていうのは罪に対するその償い、贖いなわけですけれども、裁きと関係があると思います。でイエス様はこのそれ足が真鍮だってですね、光り輝く真鍮のようですから、イエス様は全ての敵をその足の下に置かれる方ですよね。ですからそういう意味でも、このことがこの裁きと関連しているという考えることはできると思いますね。でまたその声は大水の音のようであったと。前に出ますが、エゼキエルの43章の2節、エゼキエル43の2、するとイスラエルの神の栄光が東の方から現れた。その音は大水のとどろきのようであって、地はその栄光で輝いたとあります。ヨハネ・パトモス島ですから波の音をよく聞いていた可能性はありますよね。で波の音が好きだという方も、よくおられると思いますが、でもここでは、大水なので、大水ですからね、大水ですから、それはむしろこのもっと大きな力ですよね。つまり神様の権威を表すもの。私たちはその波の、ね、水の大きな水の前に、私たちはもう本当にちっぽけな存在、何もこうね、向かうことはできないわけですが、これは神の権威を表すものと言われます。私たちは皆このお方、神様の権威の前に、今の時代はもうみんな私の意見を聞いてくれ、私はこう思う、こうした方がいい、みんな私が神だっていう、そういう時代です。ナルシストの時代だって言われますけれども、本当にでも私たちは小さな存在、この神、栄光の主の前には、私たちこの権威の前にひれ伏すべきものですね。で次にイエス様はその右手に7つの星を持っていたとありますが、これは20節、また後でその解き明かしが記されているので、その時に見ることにします。であとイエス様の口からは鋭い両刃の剣が出て、いました。でこれは本当にさすがにイメージが難しいですよね。どんな形だったのかって思うわけですが、でも皆さんマジシャンがね、剣をこうね飲み込むのを見たことがありますよね。一度はテレビかなんかでも見たことがあると思うんですが、でもこの場合には鋭い両刃の剣が主の口から出ていたわけですよね。でこの両刃の剣とは、他の聖書の箇所から見るとこれは神の言葉ですね。神様の言葉、 これも主の裁き、これもイエス様の裁き主としてのこの御言葉をもって私たちの罪を示し、まあ、そこから許しがあるわけですが、でもそれに対して悔い改めない者に対しては主の裁きはまあ完全で行われるわけです。ですが、まあ、この主の裁き主としての性質を表していると思われます。そして最後は強く照り輝く太陽のような主の顔ですね。実はヨハネは以前にもこのようなその主の顔を見たことがあります。まあ、皆さんご存知だと思いますが、それは変貌山の出来事ですよね。イエス様が3人の弟子、ペテロ、ヨハネ、ヤコブだけを連れて山に登られた時に、その時ヨハネは自分たちの目の前でこの主の見姿が変わった、御顔、その顔は太陽のように輝き、御衣、その服は光のように白くなった。まあ、みんなそう当然恐れますよね。顔を伏せるわけですけれども、それを目撃した。でその時は一時的であったわけです。一時的であったわけですが、このパトモス島でヨハネが見たこの栄光の主、これはこちらが主の本来の姿ですね。これがイエス様の本来の姿なわけです。じゃあこのようなキリストの見た時のヨハネ、以前ヨハネは主の弟子ですからなんだけれども、その時とは全然違うわけですよね。で彼も一度は目撃したことはあるんだけれども、でも、この時はもう完全にそのイエス様を見たわけですが、その時のヨハネの反応はどのようなものであったのか、つまり彼はどのようになったのか。17節、それで私はこの方を見た時、その足元に倒れて死者のようになった。まあ、これは、旧約聖書でも いくつもこうね、主の栄光を見た時、みんな同じように倒れてというか伏せても、死者のようになったっていうふうにこうあるわけですが、パウロがデマスコ途上で天からの光、つまりこれは太陽よりも明るく輝く主の光を見た時に、彼は地に倒れて目が見えなくなったわけですよね。がこの時のヨハネも主の足元に倒れて死者のようになった。なぜか分かりますか？なぜそうなのか。前お願いします。出エジプトの33章の20節、出エジプトの33章の20節、あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きていることはできないからである。いやいや、たまたま見れたとかそういう話ではなくって、私たち罪あるものは、私たち暗闇のものは、この栄光の主、この神様、聖なるお方を見ることはできない。人がもし主を見るならば、もう生きていくことはできない、生きることはできない、そのように主がおっしゃっていますね。ヨハネは主の弟子として、主が地上で歩まれた時には主の顔をいつも見ていました。主のそばにいたわけですよね。主に愛された弟子なわけです。でもこの時には、この栄光の主を見た時には、彼は死者のようになった。そしてそれは決して喜びの、もうね、私はこの願いさえ聞いてもらえれば、もう死んでも構わないって軽々しく人々はそうやって言うわけですけれども、まあ、やっとイエス様に会えてもう死んでもいいと、そういう話ではない。喜びのゆえではなく、むしろそれは恐れのゆえであった。17節の続きから19節までお読みします。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな。私は最初であり最後であり生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。ヨハネは栄光の主を見た時に恐れのゆえに倒れて死者のようになりました。でもそんな彼に主が右手を置いて恐れるなと語り、彼を立たせてくださったので、 つまりこれはもう受け入れられている、許されている、愛されている証拠ですよね。裁きの主のイメージと言いましたけれども、主が裁くためではなくって、ヨハネに使命があり、ヨハネが神様、イエス様がヨハネにその使命を果たさせるために、このように恐れるなって言って、私だって言って立たせてくださったので、ヨハネは主が命じられた通り、この方がおっしゃった通りに、彼の見たこと、また今あること、そしてその後に起こることを書き記すことができたわけです。で、それがヨハネの黙示録、イエス・キリストの黙示なわけですね。ではヨハネが見たこととは何ですか？見たこと、それは今日私たちが見ているところですね。ヨハネはこの栄光の主を見たわけです。そして今あることとは、この後2章から3章にかけて記されている7つの教会ですね。当時のその7つの教会に関すること、それが今あること。で、この後に起こることとは、4章以降に記されている将来に関する、つまり終末に起こる出来事のことです。裁きと、また、新しい天と地もそうですが、それを含めての将来に起こる出来事について。ですから、次週からはこの今あることとしての7つの教会について、主が語られたことを見ていきますね。で、それに先立ち、イエス様はその右手に持っておられる7つの星と、7つの金の燭台、主は真ん中におられたわけですが、それについてその秘められた意味を明らかにしておられます。20節のところ、「私の右の手の中に見えた7つの星」と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたちで、7つの燭台は7つの教会であると。ここには7つの星が教会の御使いたちとありますが、で、この言葉アンゲロス、まあ、エンジェルの言葉ですね、語源です、ギリシャ語のアンゲロスは御使いとも、天使ですね。御使いとも人間の使者、つまりメッセンジャーとも訳せる言葉です。で、他のところでは御使いがと訳されているわけですけれども、まあ、そういったところから、これもそれぞれの教会の守護天使と理解する人もいれば、教会の指導者、つまり牧師ですね、長老を指しているという人もいます。で、難しいところですね。そのように書かれて、私が、この準備のために学んだ先生方も、そのままというか、見つかりだという方もおられますし、また、いや、教会の指導者だって、意見が分かれているところです。で、7つの燭台とは、7つの教会のこと。7つのランプスタンドは7つの教会のことです。つまり、エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテア、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアの教会が代表とする、彼らだけではなく、その教会が代表とする全ての教会を指していると理解できます。教会はこの世に対してキリストの光を届ける使命を受けています。イエス様の光を持ち、この光を放つ者、届ける使命を受けていますから、この燭台ですね、ランプスタンドであるわけです、教会が。で、その真ん中に、この御使い、また牧者たちを手に、右手の上に持ち、そしてこの教会の真ん中を歩まれる、それがイエス様ですね。この真ん中におられるのがイエス様だというわけです。で、皆さん、このようにしてヨハネは栄光のキリストを見、また彼に命じられることで、この黙示録を記しました。もうすでに見たことですね。そしてそれが彼をして、ね、どうぞイメージしてくださいね。その記したわけですが、でもこの栄光の書を見た時に、そのヨハネをして、その足元に倒れて死者のようになるといった、その経験の伴うものであったことからすると、それは幸いとは言い難いものですよね。誰もそんな経験したくないわけです。 そういう死者のように、倒れて死者のように、恐れのゆえにそういう経験はしたくないと思います。けれども、そんな彼の上に主が右手を置いて、恐れるなと言って立たしてくださったので、つまり主がそのものを立たしてくださったので、それは彼にとって幸いなものとなった。 もしそこで死者のようになったなんですが、そのままそれで死んで終わっていたら、全然もうその幸いどころではないわけですよね。でもそのようなものを主が立たせてくださり、ヨハネはその幸いを得た。ただそれは決して彼のためだけではなかった。ヨハネだけに与えられている幸いではなくって、つまりそれは当時の7つの教会、また時代と場所を超えて、すべて主に選ばれたもの、私たち主に信頼し、その御声に聞き従うすべてのものの幸いのためであったわけです。ですから私たちはこのお方ですよ。だからこのお方がそのように書き記せですから、私たちにイエス様は語っておられるわけです。ですからこのお方が体を殺しても魂を殺せない人間のようではなくって、魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできるお方であることを覚えて、この方を恐れる必要がある。言い方を変えると、この方を侮ってはいけない。自分自身を神のように考えてはいけない。このお方の御言葉の前に私たちは本当に恐れをののいて、ひえり下って、この方の前に出るべきです。なぜならば、ヨハネに恐れるなと言われた主は、私は最初であり、最後である。生きているものである。私は死んだが、身をいつまでも生きている。また、死とハデスとの鍵を持っていると言われる方だからです。このハデスとは死者が行く世界のことですが、主はつまり人の死ぬこと、また生きることを決める権威を持っておられる方。私たちの方で、ああ、また明日もある、これからも大丈夫って言うことはいくらでもできる。でも実際にそれができる人はいないわけですよね。私たちが生くるも死ぬも、このお方次第なわけです。そのお方が私たち罪人を救うために、生かすために十字架にかかって死んでくださいました。死んだがって出てくるのはそのためですね。私は死んだがっていうのはそのためにイエス様は十字架にかかって死んでくださいましたが、三日目に死人の中からよみがえられることで、主は今日も生きておられる方。アルファであり、オメガであるお方。そして、いつまでも永遠に生きながらえるお方ですね。皆さん、今日あなたはこの栄光のキリストを知っておられますか？あなたの信じるイエス様がこのようなお方であることを知っていますか？あなたのこの命はこの方の御手にあることを本当に本気で信じておられますか？このお方の前にあなたは死者のようになった経験をお持ちですか？主の栄光、その清さの前に私たちは自分がいかに汚れたもの、罪深いものであるかが示されますが、示されなかったらおかしい、示されますが、それによってあなたは自分の死、滅びを本当にこのままでは滅んでしまう。こんな状態ではこのままでは本当にどうにかなってしまう。死と滅びを覚悟したことはありますか？それがないという方は、主の十字架の死と復活の意味も分かっていないということですね。分からないでしょう。ゆえに、本当に、知っているではなくって、知らない、知らないと思い、本当に主を求めてください。これを知っているという人は、本当にそれが分かる人です。イエス様の十字架と復活の分かる人。というのは、それが知っている、ある、そのような経験があるという人は、そこにこの栄光の主ですよ。このお方が人となり、ね、弱さを持って人となり、この世に来られ、十字架にかかられた理由。つまり私たち、ご自身の罪のためじゃ、私たち罪人のために、身代わりの死、贖いの死を遂げてくださった理由がそこにあるからです。そこに見ることができる。そのため、そこまでしてくださった、そこまで愛してくださっているのが分かるからですね。そしてそのことのゆえに、主が自分を愛して、その血を持って罪から解き放ち、王国とし、また祭司としてくださったことを、この上ない喜び、特権とすることで、このお方に栄光と力がとこしえにあることを願うようになる。願うわけですよね。皆さん、今日あなたは本当にそのキリストに栄光と力があることを願っていますか？それがあなたの願いですか？それとも私はこうしてほしい、こうなりたい、ね、こういうことが実現したい、私の願いがこれに勝るものですか？ イエス様はおっしゃいました。ヨハネの16章の33節のところ前に出ます。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのですと。これは十字架にかかられる前のイエス様の言葉ですが、でもこれは、今日主の御声に、御声に、耳を傾けているすべての人、私たちあなたにも語られていることですね。これは過去の言葉だけではなくて、その時にそうやって語られましたよ。でもそれは今日も私たちに語られていること。私たちはこの世にあっては困難があります。ないという方は、おそらく、主に従ってないって言った方がいいでしょう。でも困難がある、それはもう主の弟子として、もう、定められたというか、もう通るべきところ。ゆえに忍耐が問われます。でも主はすでに世に勝利された、世に勝たれました。そして私たちの幸い、あなたの幸いのために、ヨハネを通してこの予言の言葉としてのこの黙示啓示、この黙示録を与えてくださった。これを朗読し、私たちが朗読し、それに心を止めることによって、それをする者が皆この栄光の主にあって平安をいただき、この世の平安ではない神の平安をうちにいただいて、望みを平安をいただいて、この世にあっても勇敢であり続けるため、勇敢にこのお方を明かしするため、福音に生きていくためですね。そしてやがての日、この方に迎えていただくためです。最後まで耐え忍ぶ者は救われます。なぜなら主はご自分のもの、そのようにして、この代価を払ってご自分のものとされた、そしてご自分の御声に聞く者たちを主は知っておられるからです。そこに私たちの弱さ欠けがありますよ。足りなさはあるけれども、主はそこを問われるのではない。むしろそうだからこそ私に従いなさい、そうだからこそ私があなたの救い主、私に信頼しなさい、自分ではなく私のもとに来なさいと主は私たちに語っておられます。そして最後までその信仰を主が守ってくださる。私たちの方でも守るんですよ。でも主への信頼を主が、信仰を主が守ってくださる。つまり私たちを捉えてくださる主が、その信仰を失わないように私が導くとおっしゃってくださる。私たちはこの栄光の主を恐れる。ああ、ただ怖い怖いって意味じゃないですよ。でもこのお方がそこまでして素晴らしいお方であることを私たちを覚え、恐れる、恐れ、けれども主が約束されしてくださっているこの御国を、やがてその罪のない、涙も叫びもない、その天の御国に移されるわけです。そこに迎えられるわけですが、その御国を待ち望みつつ、忍耐を持ってこの主の前を続けて歩ましていただこうでありませんか。祈りましょう。